コモコパレード。
はい、というわけでですね、もう今日本中を騒がせていますね、現象として、おそ松さんの第4期が始まりましたね。
おそ松さんの第4期。
うん。いつも秋から冬にかけて、とか春にかけてのシーズンやったんやけど、
はい。
今回は夏というね。
そんなに追っかけたかったか知らないですけど、普段は秋なんですよね、おそ松さんのシーズンは。
そう、まああの10月から2月みたいな、そういう感じの正月超えるパターンが多いんですけども。
はいはい、はい、今回夏にそのクールが。
そうでね、まあ俺は結構おそ松さん見てるんですけど。
いや見てますよね、本当に。
4期びっくりするぐらい話題になってないですね。
4期はあの正直なんですけど、すっごい前にラムさんがなんかおそ松さんがまた次やるとか言ってたなぐらいしか僕脳みそないです。
あのまあ俺はちょっと見るのが遅くなったというか、まあ、2日後に見たんだけど、まあ、まだ1話が終わったばっかりなんだけどね。
はいはいはい、
はい。私、まあなんか、いわゆる、U-NEXT とかなんかで見たのかな。
うんうんうんうん。
U-NEXT はアドベンチャータイムのために入ってるんだけど、もったいないから、見れるものは U-NEXT で見て、損してないって気持ちになりたいっていうのがあるんで、見れるものを言うね、クソで見てるんだけど。
おかしいな、なんか2週間ぐらい前にめちゃくちゃ金使ってる有り余る富のやつの話だったんで、なんかすごいせこい話言ってきましたけど。
いや、サブスクには気をつけようっていうね。
サブスクに厳しいで、おなじみの村田ラムが。
かけ12やからなっていう。
はいはいはい。
1000円やって1万2000円になるんやからなっていう。
ちゃんと計算してみてる。
うん、気をつけろよって。
気をつけろよって、しっかり見ていくぞと。
うん、で、なんかあれ、大体ランキングになって出るじゃん。
はいはいはい、分かります。そうですね、
今、話題のから一番上になってさ、なんか、ダンダダンとかさ、
はいはいはい。
それこそ、ちいかわとか、
はいはいはい。
うん、あれ、始まってなかったっけっていうぐらい出てこなかったね。だいぶ下がって。新幹線大爆破の次ぐらいや
った。下だなぁ。新幹線大爆破がもうちょっと話題から外れてる時期なの。
こんなに出てきませんかねってくれて、出てこなかったな。
低いね、ま、え、でもそもそもおそ松さんってめちゃくちゃ前じゃないですか。
10年。
そうですよね、だって僕10年前にヨーロッパ行った時に、
うん、
ヨーロッパのお宅がおそ松さんのパーカー着てってなんか喋ったんだもん、その子に声かけて。
いやー、早いもんですな。
だからでも言うて10年続いてるコンテンツだって考えるとすごいですけどね、やっぱ。
まあまあ、くんから考えればもっとやからな。
まあまあそうね、でもそのおそ松さんっていう、なんていうか、昭和のおそ松くんをちょっと大人っぽくしたバージョンにして、そっから数えても10年のコンテンツなんですね。
だから3期から5年経ってんじゃないかな。なんかコロナの最初の2020年とかだったはずだから。
ああ、なるほど。ちょっと3期から4期が空いてたんだ。
うん、
確かに言われ、そもそも僕3期もあんまりピンときてないもんな。
うん、来てない人が多い。
うん、
うん、っていうかもう2期からそうでもないっていう。
うん、やっぱそうね、1期がバーンってすごいなんか受けて、2期ぐらいはなんとなくやった記憶あるけど、3期にだってはいつやったかも何にも僕知らないもんな。
うん、しかも多分4期から監督が変わったしな。
あ、そうなんだ、へえ。
そうそうそう、いや、そうそう、あ、会社も変わったんだ、なるほどね。
あ、じゃあ結構いろいろその企画はあったけど、前の会社はやらずに新しい監督、新しい制作会社でやってる。
制作会社は一緒かも。あのスタジオピエロがピエロフィルムズになってるから、呼び方とかが変わっただけかも。
そういうことか、名前が変わっただけな
のか。まあなんか多分ピエロ系はなんか、まあ微変化なのかもわかんない。
うん、まあメンバーチェンジだなんだ微変化してって今の名前なんでしょうね。
そうそうそう、でも頑張ってる中の人があんなことになったのに
確かに
ねえ、まあ別にわなんか犯罪してるわけじゃないけど、
うん、まあ、むしろなんていうかそのコロナとかよりそっちのせいで遅れたんじゃないかまであるけど、
犯罪者より叩かれてたで、
かわいそうに本当にかわいそう
桜井さん
ねえ、
でもね、あれが変わらなかったからさ、呪術廻戦のなんだっけ、はい、あいつね、
声優
のみそパカー
の方ね、桜井さんって合ってますよね、
桜井って合ってますよ、なんだっけ呪術廻戦のあのすぐるゲト
ゲトは、はい、
がね変わらなかったから、
うんうんうん、
まあ変わらなかった、でもなんかジークワックスにあのアムロの声優さんも出てきたしな、
そうですね、だからなんかまあ、あちょっとしたら戻ってこれるんでしょうね、
不倫はええんじゃないかっていう、とかええじゃないか声優なんか別に
そう確かに、まあまあど、うん、でもなかなかあれですもんね、確か桜井さんも今すげえ下水不倫だったんですよね、なんか
なんか、
なんか10年ぐらい不倫してたみたいなやつ
ですね。ラジオのスタッフかなんかと不倫してて、なんか結婚隠して不倫してて、
はいはいはい。
それがバレて、そのスタッフが会社に来なくなってみたいなことやった気がするけどな。
ああ、そうだそうだ、そのラジオ番組のスタッフが自分が不倫相手だと知り、なんかもう番組に来なくなってみたいな。
うん。うん
でラジオが打ち切られみたいなんですよね。
うん。どこが2位と同定やねんっていう話。
確かに。何がおそ松さんや。
うん。まあね、まあ。
まあまあまあ。
まあまあ声いい声ですから。
うん、そう。確かにいい声。
結構好きなんですよ。おそ松。
まあね、かっこいい声ですね。
僕おそ松推しですし。はい、
おそ松推しなんですね。なんかあれですよね。チョロ松推しとかトド松推しとかあるんですもんね。
なんで人気ないの言うね、急に。なんで人気ない二人を言ったんかわかんないけど。
そうなんだ。なるほど、すいません。本当におそ松を知らないで、今はっきり分かったと思うんですけど、あ、そうなんですね。
一番人気あるのは、まあ、カラマツですよ。
カラマツが一番人気あるんだ。うん、中村雄一。
中村雄一が人気あって。
うん。
まあ、2番目はあれですよね、市松ですね。
市松、へえ。
あの、メンヘルのやつですね。
ああ、なるほど、あいつか、あの暗いやつか。
そうそうそう。で、3位が微妙なとこなんだけど、まあ、十四松だったり、おそ松だったりみたいな。
おそ松が意外と人気者なんですね。
まあ、いや、だから人気ない方かな。だから十四松、おそ松って感じかな。だから、おそ松から下位って感じ。
あー、なるほどなるほど、まあでもそうですよね、そのわかんないけどなんか比叡とかクラマみたいなポジションのやつが人気ですもんね、なんかこう女性には。
でやっぱチョロ松はツッコミやったし、なんかまああんまし人気なくて、
うんうん、神谷さんの、はいはいはい、ま
あ、末っ子のトド松はなんかあんまし人気ないって感じだったね。
トド松はなんでそんな人気がないキャラなんですか、まあ、どういう系のキャラなんですか。
いや、そもそも結構モテてるし、なんか自分だけバイトしてみたいな。
あ、そういう、なるほどなるほど、もうそもそもなんかそのあんまりこう母性じゃないけど女性が心くすぐられる感じの立ち位置じゃないんだ。
そうそうそう、なんか2期の最後の方になんで、あの確かあのよくさ野球のやつでスタメン落ちするやつあるやんか。
うんうんうんうん、
なんかこう頑張ってあのもう一回試験受けるやつ、番組とかあるじゃんテレビの野球
選手
の、
はいはいはい、
あんなになってたぜ、なんか末っ子クビみたいになって
あ、そうなんだ、
多分あんま人気ないことを自重気味にやったんやと思うんやけど。
ほうほうほう、まあでもそんな中で村田さんは長男のおそ松推し。
そうやね、
うーん、 でも推しがちゃんとはっきりしてるぐらいちゃんと見てるってことだもんな。そのなんか僕なんて今聞いて、ああこいつがこうなんだみたいな、あのチョロマツがそういう突っ込む人なんだとか今知ったぐらいですから。
への字口だね、チョロマツはね、神谷さんね。
これってちなみになんかそのおそ松くんの頃のなんかやっぱキャラを多少踏襲してるんですよね、きっと。
いや、してないと思うよ。
あ、してないんだ。あ、うん、それはもうその声優さんなりおそ松さんになってからのキャラで当ててるんだ、みんな。
おそ松くんは個性がないことが面白いやったからね。
いや、そうですよね。いや、そのおそ松くんの時代の赤塚さんの漫画は僕見たことあるんですけど、なんか誰が誰みたいな差はなかった記憶があるんで。
いや、多分見分けもついてなかったと思うよ。
衣装とかも色も分けられてないですもんね、そ当時は。みんな青い、あ、水色の服着てましたもんね。
だからやっぱ同じ人が6人いるっていう面白いやったよ、やっぱり。
あー、なるほど、なるほど。個性の違いが分かんねえじゃねえかっていうギャグだったんですもんね。
だから個性がない6人っていう個性やって、なんか合わせて1人みたいなもんやったよ、昔は。
はいはいはい。
に、なんかちょっと。全員ニートだったら面白いんじゃないみたいな感じにしたいやと思うよな。
まあでもだからある意味結構うまい目の付けどころというか、そのね、ガラッと変えたの偉いですよね。 6人にカラーを出したのうまいですよね、今風になってるから。
いや多分にちゃんのニートスレ好きやったよね、本当に。
ああ、なるほどなるほど。
そんなエピソード多いもん。
まあそういうの面白がってた流れから行ったんでしょうかね。
うん、とか見てる人にも被るとこあるなみたいな感じなんじゃないのかな。
なんかでもなんとなくですけど、僕本当見てなくてすいませんけど、一期の頃はそういうこと、あの水色の服じゃないですか、みんな。違うんですか、もう最初からあのカラーで分かれてるんです。
カラーには分かれてるけど、水色の服を着るときもあるし。
ああ、なるほどなるほど。
外出するときはみんな同じ服で揃えだったりもするけど、まあベーシックにはパーカーで色分けされたパーカーっていう感じだね。
そうそう、あのパーカーをね見たんですよ、ヨーロッパで。それ以来気づいたら、あれめっちゃみんな着てるなってイメージだったの、池袋のお宅とか当時。
まあ4期まで見てるのは俺だけって噂があるけどね。
4期はだから当時1期の頃夢中になってたお嬢さんたちも今や見てない可能性かなりありますよね。
もう子持ちや可能性あるからな。いや本当ですよ。でもなんかね、まあ、こういう漫画のパターンで、赤ちゃんだけは年取ってたから、年取ってる設定なのか、赤ちゃんだけ年取ってるのか分かんないけど、
ちゃんと時間軸がこれ動いてるものなんだ、おそ松さんって。
そこだけ動いてるかも分かんない。なんかそういうパターンもあるじゃん。なんか、この子だけ成長するみたいなパターンあるじゃん。
はいはい、分かります、分かります。
なんか、オリキャラの女の子が赤ちゃんで、その子が、普通に立ってオープニングに出てたから、そこだけは時間が経ってるのか、ひょっとしてもうみんなアラサーになってるのか。
でもまだニートなんですか、4期でも全員。
そこは変えてないと思うけど、なんかさ、20歳前後やってんだ、そもそもが。
はいはいはいはい。
20歳前後のニートとさ、30のニートなんか違うじゃん、重さが。
違うね、やっぱ20歳ニートと30ニートはもう違うね。
でも30ニートの方がさ、やっぱニートじゃない。
そうね、そのどっちの方がニート臭強いかっていうと、やっぱ30ニートだよね。
そうそう、やっぱおそ松さんがなんかもうニートでもなくなるっていうのはおもろいけどな。無業者になってほしいけどな。いや、働いて
る、ね、このまま続いていって、
若年無業者がニートだからね、34歳までなんですよ。
ああ、なるほど。
35歳からあのただの無業者になるっていう。
ああ、そっか、34までがニートなんだ、定義的に。そっかそっか。そ
う、若年っていうのが34歳までなので、
を指すから。はいはいはい。
35歳からもう若年ではないので。
ああ、じゃあもう5期6期となると、もういよいよ場合によってはもうニートですらなくなるという。
年取ってるとは言ってないし、おそ松くんの頃からの年やったらもう普通にじいさんやけどな。
まあまあ確かに、だから年はどうやって取るかはまあ分かんないですけどね。
いやでもまあね、でも3から10年かと思うとすごいなと思っちゃうよね、やっぱり。
ああ確かにね。
もうおそ松くんの声優なんてほとんど死んでるぞ。
いやでも本当におそ松さんのその10年前おそ松さんやるんだってなった時、やっぱりおそ松くんっぽいのを今の綺麗な絵でイケメン声優でやるだけかと思ったんで、正直その一期の頃のあのとんでもないブレイクすら期待されてなかったっすよね。なんか
20
日プロおそ松さんやる、おそ松くんおそ松さんとか言い方変えてやるんだぐらいのイメージだったっすけど、あれよあれよとあのアニメ雑誌の表紙になったりコミケのなんかすごいヒット作になったりしていきましたもんね。
そうだね、やっぱりうまかったよね。
うんうん、
おそ松くんの話もたまにやったりしてんだけどね。
あそうなんだ、なるほど。
ちびたと花のせいとかね、毎回やってるやつはやっぱりやったりしてんだけどね。
あそうなんです、なるほどなるほど。まあやっぱりその辺はもちろんこう、うん、間に混ぜてきてるんですな。
そうそうそう、だからね、意外とね通してみると真面目界とか泣かせ界が意外と多いんだよ。
あそうなんだ、うん、本当に見てないからそんなの全然知らないわ。たまにちょっといい話会とかあるんだ。
じゃあ多めだと俺は思ってるけどね、意外と。
ああ感動シーンがあるやつなんだ。
うん、まあ結局最後はバカーンって落ちで落とす店を意外とあの、メランコリックだったり、
ちょっとちょっとうるっときちゃう、まあなんかわかんない兄弟愛だったりなんかあるんだ。
は、まあ、意外とある、意外と。
あちょっとそれ聞くだけでも U-NEXT入ってる人はみんな一回見てみようって気になるかもですね、本当に。
そうそう、意外と多いよ。うん。
ああ、まあでもそりゃそうだよな。そんな人気の作品がただふわっとコメディだけってわけじゃないやだろうな。そんな女の子らもみんなキュンキュンして同人誌書きたくなるぐらいだもんな。
うん。まあ、ね、
だからやっぱりその兄弟愛だなんだ、やっぱちゃんとチラチラ見せてくんだな、美味しいところ。
そうそうそう。まあ今は完全にちいかわですけどね。
まあ今ちいかわとおそ松さんで人気勝負したらもう絶対勝てないよ。
マクドにもくら寿司にも来ませんおそ松さんは。
なんかおそ松さんファンの悲しい叫びっぽい。
いやあっても全然にも
来ません。
だってアニメ4期が始まったやんか、あっても全然おかしくないやん。
確かにくら寿司でクリアファイルとか 6品いろんなね、あのキャラクターのお寿司出てもおかしくない。確かに
ひょっとしてあるんかな思ってみたらちいかわ第2期やったで、おいって思って
そっちのほらお金が落ちるから経済効果がもう全然違うから。
もうくら寿司なんて正直なビックラポンなかったらはま寿司行くからなみんな。
まあまあね、いやあのだからビッグラボも本当革命よね。
作っといてよかったなあれね。
ねえ、ほんとほんと。
だってみんななんかお茶とか買ってんだぜ。
あそうなんだ、へえ。あ
の粉のお茶とかさ。
ああなるほどなるほど。
あのキーホルダーとか買えんだけど結局食えないじゃん。
うん、あそっか、そうだよね確かに。
そうそうそう、そういうのでお金使って回してんだよ。
うわなるほどな。
やっちゃうね。そうでもなんかあの俺全然モモンガが好きになっちゃったからね。
あでもモモンガはまあ人気ですよ。僕もモモンガのフィギュアとか持ってるけどモモンガちゃんは人気ですね。
そういうことかって分かったら急に面白くなっちゃった。
うんうんうん、そうモモンガはいいっすよ。なんかそのバレないように潜んでる人狼的なやつなんで。
なるほどね。ちょっと今度そういうのも踏まえて、なんか載ってないやつもなんとか読もう。なんで違うの話でね。
いやいやいや、ちょっとおそ松さんを見たぜ話
だ。すごいね。おそ松さんで20分来たで。この番組大体同じテーマで話し切ること少ないのに。
確かに確かに。いろいろあっちこっちにね、こうトークがピンボールで跳ねていく。ですけど、でもおそ松さんは語るからな、ラムさんは。
ジークワックスに比べて何にも盛り上がってない。
確かに。おそ松さんの4期始まって、スレッド見たことない。
ジークワックスだって大した面白くなかったんですよ、これ。 なんか、まあなんかキャラが出るだけで盛り上がっちゃうからな、あれはな。
でもまあそれはありますね。そのガンダムおじさんからするとあのそこでそのタイミングでそれ出されたらっていうので盛り上がっちゃう。正直あります。
まあ本当のおじさんとしてみたらそんなこと言われてもって思ってるな、なんか。
まあでも。まあでもなんか楽しく異世界転生なイフをやってていいなみたいなのはありましたよ、僕は。
なんで異世界転生してまで死んでんだガイアとオルテガって思うよ、やっぱり。
悲しかった、悲しかった。
そうやろ、別に。こんなの遊びなんやから、殺さんでもええやないか。
なんとなく僕、ランバラルさん生きててよかったなとかありますしね。ランバラルさん生きてたみた
いな。ちょろっと出たな。
うん、ちょっとだけね、出てましたけど、生きてましたけど。
まあでも分かんないことはいっぱいだよね。だからそもそもアムロどうなってるのもあるしな。
ね。
うん。お父さんいたからアムロもおるんやろうと思うしな。
そうですね。確かに。だからその辺はまあ、だからどうなってるんやろうっていうのはあるけど、あんまり考えすぎたらあかん、罠にはまるんやろうな感もあるから、ふわっと見るみたいな感じでしたけど。
でっかいガンダムとか
そうそうそう。
なかなかだったな。
なかなか、まあでもまあある意味なんかその祭り感があってよかったですけどね。なんか毎週みんな見て騒いでる感が。
祭り感しかないねん、別に。本当に。
でもまあまあそんなもん、そういうコンテンツもあっていいんじゃないですか。まあ、その瞬間、その瞬間リアルタイムで立ち会えて祭りだった終わりで、何の祭りだったっけあれぐらいでいいやつもあるんじゃないですか。
俺あのちょっと遅れて祭り見てみんなより見ているってタイプなんだよ。
ラムさんはそういうパターン多いですよね。その祭りの参加者よりも祭りに詳しいみたいな立ち位置で喋ること多いですよね。
うん、だってもう誰よりも今アナ雪に詳しいでこれ。
もう祭り終わったどころかもう。
アナ雪って今でも当時誰かがネタにしていただろう。
そうですね、
アナ雪ねーって言ってるね。
いやーすごいっすね。
でもねアナ雪3やるらしいで。
あ、そうなんだ。まあまあでもやるでしょうね。
でもね4も作ってんだって。あれやろ、もう2からいろんな能力者が出てくるんやろ。3は
それだと普通に見たいけど。
3からあれやで、なんか能力キャンセルさせる能力者が出てくるらしいで。
うわぁ、その、出て、いるよね、吸収とか反射とかしてくるやつね。
ダサいおさめやないか。それ、文豪ストレイドックスのダサいじゃないか。
ですね。でもまあまあ。
見てない人には何にもわかんない。でもなんか、そうなってもおかしくないよね。
まあね、確かに、その別のそういう能力者出てきても全然。
最後、第3の壁とか打ち破って、こっち側来るんちゃ
う。だから、そうなってくると、その作品だから。
なんか、分かった、今、ここが、今、温暖化してるやんか、地球。う
ん、はいはいはい。
これ、アナ雪の世界の。凍らせてる能力を使った時の排熱がこっちに来てるんや、多分。
だからそういうこと。そんななんかちゃんとしたテーマが あるんだ。あれ、
穴雪を仕留めないとこの温暖化は止まらないってなって、このこっちの世界
立ち上がるんだ。
そう、あのデッドプールが
デッドプールが
あっち側の世界に行って、
アベンジャーズが
あっちに行って、まあ、アベンジャーズもいいことにディズニーやからな。向こう側に行って仕留めるときに、実は能力を使っていたのはアナだったんだってことに、ね、なって。
うわ、やばい。それあれでしょ、またあのディズニープラスのスピンオフとか何本か見てないと分かんないから出てくるやつでしょ。
出てくるでな。
うわやだな、そのアナ雪
で、アナの最終、
だいぶ予習いるやつだ。
アナの最終的な能力はあの宇宙を一周させて戻ってくるって、みんな一旦自分の死に方を見て覚悟して生きるっていう能力やから。
カンバーバッチもやっぱ出てくるのかなこれ、
うん、で俺はもう6部から見るのをやめるんや。
6部から見るの
をやめる。もういいわって。
ディオいねえし
もうこの世界観いいわってすごい穴行き、
確かに穴行き6ぐらいまで行くと本当にそんな感じで
なるであ
れですよね。
穴行きのキューブとか
シリーズのキャラ出てきそうだもんな。
穴行きのキューブとかえらいことになると思うぜ。
ね、クリストフとなんかレースとか始めて、
クリストフが出てきて、クリストフ出てきたってなるんで、多
分。あ、そっか、そういう感じだ。うわ、クリストフが出てきた、今度日本人なんだみたいな。
岸辺露伴出てきたと同じになるんだ
よ。確かにね。
クリストフ出てきたぜ。
もうアナ雪シックス、今度の舞台は函館みたいなありそうだもんね。
どうさんやねんか、それも。しかも寒い地域やし。そうそうそう、なんかいろいろあってピエール滝とかも出てくる。最終的な最終回
本人最終回
はあのあれやで、あの過去の穴行きを見せるシーンがあって、そのシーンでは声優がピエール滝
な。うわー、もうすごいことなってるな。
だから竹内俊介と共演するというね。
すごい、もう
そう、神田沙也加が生き返るんやで。
すごいな、
神田沙也加が。で、何この神田沙也加と似てる声の人、思ったら松田聖子がやっていたというね。
うわ、もう怖っ、なんかゾワッとする、なんか階段みたいになってきてる。
そうなっていくらしいよ。
なるほどね、そういう噂もあるとか。
ないわ。てかでも、あの 4部を作ってるっていうのは今ウィキペディア見て知ったから、本当にあるみたい
な。なるほど、だから3、4あたりは本当にこうあると。
23が27年の年末に公開やって、だからあと2年後。
うん、そうですね、再来年には。
で、4も同時進行なんだって。
へえ、やっぱ人気だからなんだ。なるほど。
てか、まあ多分ああいうアニメだから進行させるんやったら同時にやった方がええやろ
う
な。
安
上がりになるね、やる過程。
そうですね、もう1本作るの2年とか余裕でね、3年とかかかっちゃうから同時にやっとかないと。もう、
うん、でも3外した時どうすんだってなるぞ。
まあそう、それはそうだけど、まあ言って世界のディズニーだから、そこそこは回収するんじゃないんですか。
いやいやいや、白雪姫むちゃくちゃこけてたよね。
そうだった、そうだった。一国が、世界的にこけてた。
一国が沈むぐらいのこけ方してたぞ。
してたね。
もうなかったことになったよね。なんかわかんないけど。
まああれはもう見に行く気ないよな。
なんかあれでなんか一個ふわっと実写版がなくなったの、あれで。なんかあんまりにも。
なんだっけ、リトルマーメイド、なんだ。
リトルマーメイドはもう、がちょっと。
リトルマーメイドはやったんだよね。
微妙やったんよ、黒人さんで。
まあそうだそうだ、あれが黒人使って微妙だったんだ。
ただまあもともと人間じゃねえしさ、まあ、
うん
って感じやけど、あの白雪姫は白い雪や言うてるからな。
そうね。さすがに無理があるよね。
そこを浅黒くするっていうことはもう白人差別やないかってなるからな。
あ、でもね、今ね、ちらっと調べたらね、あれだって、ラプンツェルの実写が開発停止だって、白雪姫の興行不振によるためだそうです。
ラプンツェルは思んないからな。そもそも。
なるほど、ラプンツェルの実写化が一時凍結、企画見直しみたいになったそうですね。なるほど。
まあ、俺も結構見てないの多いからな、意外と。
うん、
ライオンキングとか見てないからな俺。
そうなの。
うん、なんかパクリ臭いと思って。
臭いっていうか、まあもうそのままだけど。
そうだから、ラプンツェルですらもう15年も前なんやな。
でもなんか結構テレビで当時バンバンライオンキングもラプンツェルもやってたから、1回ぐらい見てるのかと思った。
テレビもうその頃見てないもん。
ああなるほどなるほど、そもそもテレビというものを見てない。
うん、そうだね。でもなんかウィッシュとかもえらいこけ方してなかったっけ。
ああ確かに、あれも全然ヒットしたとか聞かなかったもんな。
でもさ、200億稼いでさ、こけたって言われるのつらいよなやっぱ。
まあそうね、そうね。
あとズートピア好きだから、ズートピア2が今年の年末にあるんだよね。
ああ、ズートピア1も僕も好きだった、面白かったっすよね。
まあ2がおもろいかどうかわからんけど、というか、
うん、でもまあちょっと気にはなるっすよね。
とにかくにとりあえずそこそこの作品の2を作ってその場をしのいでる感が半端ないけどなモアナとか、
うん、それはまあそう、
モアナ、ズートピアとかそこまでって感じするけど
ね。まあまあ、そのそれをなんかストライクで見た子たちにとっては2嬉しいんでしょうけどね。
なんかでもだからね、純粋なヒットがやっぱあんま出てないんだよな、ここのところ。
ああ、なるほどなるほど。確かにその続編とかスピンオフでずっと繋いでる感あるな。
だってモアナですら9年前だから。
うんうんうんうん。
そっからはもうさ、シュガーラッシュオンラインも案外今一つやったし、アナ雪の2でしょ、うん、でラーヤとリュウも、うん、まあ、うん、外してはいないかぐらいの感じやんね。
確かにね、確かに。そんなにみんなに突き刺さったかっていうとそんな感じしないもんね。
ミラベルも突き刺さってないし、ストレンジワールドもなんかクソメソに言われてたし、ウィッシュもなんかクソメソに言われてて、で、ね、モアナ2でしょ。だから結構10年間今一つなのよ、うん、
ね。ストレンジワールドなんか1億以上、1億ドル以上赤字とかなんかで見たしな。
だからやっぱベイマックス、ズートピアがなんかやっぱそこら辺がオリジナル作品でバンと当たった最後みたいな感じがあるから、多分、
はいはいはい、まあ確かに。
そんでやっぱりちょっとウィッシュ、ストレンジワールドでこけたのが怖くなっちゃってんちゃうかなと思うんだけど。
そう、ウィッシュがね、なんかそのディズニーの数々の小ネタを入れてますみたいなのが、なんかちょっと内輪受け感あって、ディズニーオタクに向けすぎましたよね、あれ。
そう、うん。でもなんかもっと普通に面白いの作ればいいと思うけどな。
ね、いや本当本当そうで、ズートピアみたいなの作ってくれりゃいいのに感はあるな。
まあもしかあのイカボードとトード氏のリメイクとかやってくれるよね。
確かに確かに、そういうね、う
ん、俺好きなんだよ、あの首なし騎士のやつね、うん、そう。まあなんかでもなんかね、何でも、うん、その新しいことやればいいのにと思ったけど、なかなかね。
そう
です。まあなかなか、ね、そういう裏目に出ると保守しながら革新的なの右と左でぐちゃぐちゃになるとうまくいかなくなるもん。
うんうんうん。
もうちょい自信になったらなんかなるかもわかんないけどね。
はいはいはい。
でも任天堂とかってそういう時にうまいんだよな、やっぱりな。結構社長変わったりしてダメだみたいな、社長亡くなった時とかダメになるって言われたけど、うん、全くダメにならなかったからな。
ね、任天堂はずっと強いですよね。
そういうなんかピンチの時に強いよね、やっぱりね。
うん、
やっぱそこら辺がやっぱりすごいよなと思うね。
ね、スーパーマリオも映画面白かったけど、また2やるらしいし、あれも受けそうだしな。
そらあれはやるでしょう。むちゃくちゃ稼いだでしょ、あれ。
うん、むちゃくちゃ面白かったもん。
あ、そうなんや、俺見てないよ、うん。
いやもうマリオファンよだれ出まくりながら見てますよ。
でもそんなにマリオファンではないからよだれは出ないような気はするけど、俺ぐらいでも面白いぐらいな。
マリオ面白いと思います。まあ僕とかもマリオは全シリーズ、まあちょっとだけやってないのありますけど、ほぼ全シリーズメインのやつはやってるんで。
なるほどね。なんとかマリオのキャラだけなんちゅう。
まあちょっとだけ小ネタはあるけど、基本マリオのキャラだけです。
ワリオとかも出んの？
ん？
ワリオとかも出んの？
あ、ワリオとかは出ないですけど、まあまあ2以降は出るかもしれないですけど。
そうなの。スプラトゥーンとかは出ないん
だ。ああ、そういう任天堂のオールスターで出るっていうのは今んとこないですね。今後は知らないですけど、別に。だからもうスーパーマリオブラザーズ、まあ正確に言うとマリオブラザーズの頃のキャラとかも出るんですけど、基本はスーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオワールドのキャラだけで作られてる作品ですね。
でも普通になんかゼルダとかスプラトゥーンとかピクミンとか映画にしても受けそうやけどな。
その多分ですけどね、ゼルダは企画絶対出てるんだと思うんですよ、そのネットフリなのかハリウッドなのかで。
うん、
ただまあ今のところ出てないですけどね、いずれやりそうな気もしますけど、に任天堂自体がいろいろうるさいですからね、その、まあ、簡単に許可
まあ別になんかつまらんアキラの映画を作ってもしょうがないみたいなあるもんね。
そうそうそうそう、ほんとそう、うん、
どうせ作るならものすごいものじゃなきゃ意味がないから、なんかドラゴンボールの映画版みたいなの作られてもみたいな、そんな感じはあるわ、
ね、あんなドラゴンボールのエボリューションみたいな、あんなの作られてもたまったもんじゃないですよ、レイプですよ。
まあだから別にならないならならないでいいんだけどね、別に、
う
ん、
そうそうそう、ならなくても別にずっとゼルダやってればいいんだから。
そう、大体別になんかそういうので面白くなった試しあんまりないからな、ファイナルファンタジーみたいな。
そうそうそうそう、
うん、ドラゴンクエストもこの間ボロッカスやったもんな。あのお前ら働けみたいなオチやったんやろ。
そう、何してくれてんねんと思いましたもん。
見た、
見ましたよ。
俺あの監督好きじゃないから見なかったけど、それだけは見ようかと思ったよ。
より殴るために。
いや、わかんない、でもちょっとおもろいやん、なんかそのそれこそニートスレみたいなオチやろ。
まあそういう感じ。なんか
お前ら気色悪いオタクなんやぜっていうオチなんでしょ。
そう、そういうそんななんかキモオタのなんかチビデブブスが何コントローラー握りしめて勇者になった気でおるねんみたいなやつですから
っていうオチなんだよね。本当に
そうなんですよ。キモって最後言われて終わるってこと
なんや
ね
それ。
ドラクエ大好きブフーって言ってるお前らキモって終わるんです
よ。エヴァンゲリオン真心を君にやないか。それ
あんなことないぜと思うよ。それだって小学校ぐらいとかからずっと好きだったコンテンツの映画だって映画館行ったらずっと好きでいて大人になってねまだ好きとか言ってここに来たやつ全員キモって言われるんですよ。
ある意味素晴らしいな。
すごいよ、その一番お金投げてくれる人が2回目絶対来たくなくなるオチってすごいよ。
まあみんな怒ってたよなあの時は。なな
んかそのだからハッピーエンドじゃないですからねそれってね。
その一応表面上はハッピーエンドなんやろ。
まあそう、表面上はそうだけどその見た人の心はハッピーエンドじゃないから、
もののけ姫みたいなもんやな、元には戻ってないぜみたいな。
そうだからその現実社会で勇者になれなかった現実世界がアンハッピーエンドな連中がハッピーエンドを求めてやってるゲームだから、
うん、まあでもさ推しとかがやったらさ褒められるのにって感じではあるけど、あの
推しさんはなんかそういうことやってくるのがあるじゃないですか、それが推し武士みたいな、
うん、原作愛がない
人やからな。三丁目の夕日だなんだでなんか綺麗事いっぱい言ってた人がなんかなんでこの作品だけ綺麗事言ってくれへんねんみたいなのがあるんですよ。
逆に俺すっごい笑ったんやけど、それはおもろいなと思ったんやけどな。
だお前はなんか綺麗事で売れた人やんみたいなのがあるんですよ。
まあでもおしいさんがやりそうなことやるなとは思った。うん、
だから多分彼の中にも綺麗事でデビューというかちゃんと興行収入出して有名監督になったから、
うん、
彼の中にある推しイズムが、
うん、
やったらってなったんですよきっと。
まあ、その後ゴジラ当ててまあなんかそんな不問になったしな、そんなの。
そう、なんかもう代表作ゴジラでもうね、そのトム・クルーズとかもなんか君は本当世界が誇る素晴らしい監督だとか言ってましたから。
ちょっとシンゴジラ塗り替えたようなとこあったもんね。
そう、しかもシンゴジラでハードル上がってるところに出したのにバーンってそれでいっちゃったから、なんか
すごいよ
ね
ドラクエで下がってたところに行ってもめっちゃ当たったもんな。
うん、
見てないだけど、
ね、なんかスタンドバイミードラえもんとかオールエイズ3丁目の夕日はずっとなんか綺麗事だけ描いてたのに何の恨みがあってあの作品であんな感じになるのっていう。
だからドラえもんが嫌い、ドラえもんだけ見てんだけど、なんかドラえもんが嫌いでもあとあんま見てないんだけど、
うん、
なんかドラクエは見たいなと思ってそれもどんな作品でもそれやったらあかんねん、もう、まあ、真心を君にね映画館映してなんか気持ちいいのって
、うん、そうそうそう、なんか
でもエヴァは褒められてたけどな。
VR とかでオナニーしてて楽しいみたいな感じですから。
エヴァは同じことやっても褒められたのにな。
まあだから時代とか、あとはその、まあ、ドラクエっていうコンテンツについてきてるファン層とのなんかとかもいろいろあったんでしょうけどね。
まあドラクエでやんなやっていうとこやんな。
まあそうだと思います。そのそういうなんか、あ、なんかそういうのがやっぱあるじゃないですか。
ただこっちから見るとそういうとこやで、キモいとこって。
そうそうそう、まあもちろんね、もう一個側外したら、その監督側目線との山崎なんだけど、高橋監督目線に言うと、そうやって顔真っ赤にして怒ってくるところですよ、お前たちがキモがられてるのはって言ってることなんで。
働けこのニートども。
何をうほうほ言いながら発売日に秋葉で並んで買って一日でも早くクリアするとか言ってるんや、アホどもってことですから。
考察する暇があったらお前の人生を考察しろっつって。
ドラゴンなんか出てきませんってこと。
人生は厳しいです。
まあね、あとはまあちょっとそのいろいろ他にもその小説版のキャラクターの名前とかパクっててうんぬんでとかいろいろありましたから。
あ、そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。ドラゴンクエストの小説が当時やっぱブームだったんで、ドラクエの小説とかも出てたりいろいろあったんですけど、その小説のキャラクターとか小説の演出をパクってたり、パクってるというか、まあ、使ったんだけど、その小説家に許可取ってなかったらしくて、いろいろ揉めたとかあるんですよね。
まあまあまあ、それはまあまあってことやと思うけどね。なんかまあ難癖やと思うけどね、うん、
まあまあそれは別にその監督が悪いとかじゃないです。あの宿営になり、まあなんかがちゃんとやっとかなきゃいけなかったことをやらなかったせいでゴニョゴニョしただけで、それは山崎監督が何の非もないと思いますけど。
まあ叩くために引っ張ってきたって感じあるけどな。
うんうん、なんとなく、あ、これ使おうで使っただけだけど、許可取れてないとかを知らなかったとかだ、うん、な話だと思う。
うん、単純にムカついてるからなんか叩けないかっつって顔真っ赤にしてる。
いやいや、それはあの小説家本人が怒ったんです。
小説家も顔真っ赤にして。
私の小説が傷つけられたみたいな、なんか、まあまあ要はお金が欲しかったのにくれなかったってことですよね。でもまあそれはまあまあ書き手側からしたら、それはもらえるものをもらっときたいから怒ってもいいと思うんですけど。
まあね、まあ、うん、まあね、まあめんどくさいからしないけど俺は。
まあ僕ももしなったらなったね、ああうんってなるけど、まあそれで SNS でなんか顔真っ赤にするかっていうと、まあしないだろうなとは思いますけど、その辺はまあ人によるという感じですかね。
なるほどね。
はい、ということで、あの僕はそろそろ仲間と共に魔王を倒すための世界に行きたいと思いますんで。
なるほど、仕事ね。
はい、そうです。はい、その現代シナリオを書きたいと思います。
はい、了解です。了解です。
はい、ありがとうございました。
さよなら。